こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。学校では教えてくれないヤバい科学図鑑は、科学系 YouTube チャンネル2位のゆっくり科学の内容を基盤に、子供向けの図鑑形式へ再構成した科学読み物である。著者はルイ、監修は理科教育を専門とする左巻健夫が務め、出版社は SB クリエイティブである。扱う範囲は宇宙、生き物、物質や現象、世界の不思議な場所まで広く、学校の授業で中心的に扱われにくい怖さや奇妙さを入り口に科学的な見方を示す点に特色がある。月がなかった場合の地球環境、危険な植物、衝撃波、長く燃え続ける穴など興味を引く題材を使いながら、単なる怪談や雑学ではなく、原因や仕組みを考える姿勢、読者を導く入門書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、もしもの宇宙現象を使って地球環境の条件を考えさせる構成。本書の宇宙に関する章では、月がなかったら、太陽が突然消えたら、生身で宇宙空間に出たらといった仮定的な問いが中心に置かれている。これらは現実には簡単に実験できないが、重力、自転、公転、気圧、熱、生命環境といった基礎概念を結びつけて考えるための入り口になる。例えば月の有無を考えることは、潮汐や地球の自転、長期的な環境安定性への関心につながる。宇宙空間に放り出される想定では、爆発的に体が破裂するような俗説ではなく、真空酸素不足、体液、温度変化など複数の要因を分けて理解する必要がある。本書の特徴は、読者が怖い結末だけを消費するのではなく、なぜそうなるのかを順に追えるようにしている点にある。空想的な設定を使いながら、物理法則が日常の外側でも一貫して働くことを示す構成になっている。次に、危険な生き物や極限環境に強い生物から生命の多様性を読む生き物の章では、危険な植物や簡単には死なない生物など、子供が強く反応しやすい題材が取り上げられる。ここで重要なのは、怖い、強い、気持ち悪いという印象を進化や適応の説明へ移し替えている点である。毒を持つ植物は、移動して逃げられない植物が身を守る仕組みとして考えられるし、過酷な環境に耐える生物は、乾燥、温度、圧力、放射線などに対する生命の限界を知る手がかりになる。通常の学校理科では分類や生態系の基本を学ぶことが多いが、本書は例外的で極端な事例を通して、生命がどれほど多様な戦略を取るかを示す極端な生物を扱うことには、誇張された最強論に流れる危険もあるが、監修付きの科学読み物として現象の背景にある理由を説明しようとする姿勢がある。読者は生物の奇妙さを単なる珍しさではなく、環境との関係として捉え直せる。人体発火や衝撃波などの不思議現象を科学的説明に接続する試み、物質や現象の章では、人体発火現象、衝撃波、炭火の上を歩ける理由など、怪談や都市伝説に近い印象を持つ話題も扱われる。本書の意義は、不可思議な現象をただ怖がらせるのではなく、熱伝導、圧力変化、燃焼、エネルギーの伝わり方といった科学概念へ接続する点にある。例えば、焼けた炭の上を短時間歩ける理由を考える場合、温度の高さだけで危険性を判断するのではなく、物質が熱をどれほど伝えやすいか、接触時間がどれほど短いかを考える必要がある。衝撃波も、音や空気の圧力変化が大きな破壊力を持つことを理解する題材になる。一方で、人体発火のように科学的説明が慎重に扱われるべきテーマでは、読者が未解明や超常現象として受け取りすぎない配慮が求められる。本書は科学への関心を高める入り口として有効だが、読者には説明の核からしさを見分ける態度も同時に必要である。そして、世界の奇妙な場所を地学と人間活動の視点から捉える。本書は宇宙や生物だけでなく、世界に実在する不思議な場所も扱う。代表的な題材として、長期間燃え続ける巨大な穴のような場所が紹介される。こうした場所は見た目の異様さが強いため、子供向けの図鑑では写真映えする珍スポットとして消費されがちである。しかし本書では、自然現象だけでなく、人間の調査、資源開発、管理の失敗といった要素も含めて考える視点が入る。長く燃え続ける穴を理解するには、地下資源、可燃性ガス、地質構造、火の持続条件などを考える必要がある。そこに人間の判断や技術的な後始末が関わるなら、科学は自然を観察するだけでなく、社会的な結果も引き起こす営みだとわかる。この章の面白さは、遠い国の奇景を眺めるだけでなく、なぜその場所がそうなったのかを因果関係として読む点にある。地理、地学、環境問題への関心をつなぐ役割を果たしている。最後に、動画由来の親しみやすさと監修付き図鑑としての教育的バランス。本書は、動画チャンネル発の科学解説を書籍化した点が大きな特徴である。ブランとノワールのようなキャラクターやイラストを用い、会話的で入りやすい雰囲気を作ることで、 長い文章に慣れていない読者でも科学の話題に接近しやすい。 YouTube 由来のテンポは強い問いかけ、意外な結論怖さを含む題材の選択に現れている。一方で書籍としては監修者の存在が重要である。科学系コンテンツは娯楽性を優先しすぎると未確認情報や過度な単純化に傾きやすい。本書は子ども向けに分かりやすくするために説明を圧縮しているが、理科教育の専門家が関わることで授業外の興味と基礎的な科学理解をつなげようとしている。ただし固定レイアウトの電子版では文字拡大や検索が使いにくい場合があり、調べ学習用の実用性では紙の全紙や通常の電子書籍に劣る面もある。娯楽性と学習性の折衷が本書の魅力であり限界でもある。結論として、学校では教えてくれないヤバい科学図鑑は小学生から中学生を中心に理科に苦手意識がある読者や、怖い話、不思議な現象、宇宙や危険生物に興味を持つ読者に向いている。すでに体系的な科学知識を求める人には物足りない部分もあるが、科学への入り口としては効果的である。実用的な利点は、日常の疑問や都市伝説的な話題を原因上仕組みという観点で考える練習になることだ。知識を暗記するよりもなぜそうなるのかを考える姿勢を育てやすい。同種の子ども向け科学本と比べると、本書は教科書的な単元順ではなく、怖い、不思議、もしもという感情を刺激する題材から入る点で目立つ。また YouTube チャンネルの親しみやすい語り口を生かしつつ、監修者を置いて教育的な信頼性を補おうとしている点も特徴である。娯楽的な雑学集と学校理科の中間に位置する一冊として、読書習慣の入り口や家庭での科学対話に使いやすい。ご支援いただける場合は無意ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。